実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や土曜日の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is US-Japan agree trade deal lowering threatened Trump tariff to 15%. President hails largest deal ever. Prime Minister Ishiba claims significant achievement.
日経アジア書き下ろしです。関連記事は自動車相互関税ともに 15%、 米輸入増も日米が合意、7月23日の日経電子版に掲載があります。関税は国家が輸入品に課す税で、関税を課すとその分だけ輸入品の価格が上がるため、国内産業を保護する狙いがあると考えられています。さあ木村さん、アメリカが8月1日から発動するとしていた日本への 25% の関税ですが、 15% に引き下げることで日米が合意したというニュースは大きな話題となりました。
はい、日本政府としてはなんとか7月中に決着をしようとしていました。担当の赤澤大臣が8回にわたる対面での閣僚協議を繰り返した成果といえます。今回の交渉の困難さというのは見出しに Threatened Trump Tariff とトランプ大統領による関税というものが脅威だった、 Threatened というふうに表現されている点から見て取れますね。
はい、トランプ大統領は今回の合意を Largest Deal Ever と、これまでの中で最も大きな合意だと述べて歓迎しています。
はい、一方でですね、石破総理なんですけれども、記者団に対してこのように述べています。対米黒字を抱える国の中で最大の引き下げ幅というものが得られたということは、それは大きな成果という語っています。この部分を英語では Significant Achievement と翻訳しているというふうに言えますね。あと見出しでは PM というのはプライムミニスター、総理大臣というのの略なんですが、 PM プライムミニスター石破 claims の claim というのは主張するという動詞です。名詞で使う場合、主張とか断言といった意味になりますが、日本語では不満という意味でクレームという言葉をよく使いますよね。
はい、
しかし英語ではこの不満という意味の場合は complaint というふうに使いますので、クレームをつけるというのは make a complaint となりますので、ちょっと注意をしていただければと思います。
はい、先ほど石破総理が対米黒字を抱える国の中で最大の引き下げ幅と発言したとのことでしたけれども、そもそも日本のアメリカに対する貿易黒字はどれくらいなのでしょうか。
はい、財務省の2024年度の貿易統計によりますと、アメリカとの貿易収支は9兆48億円の黒字となっていました。この中で特にトランプ大統領が問題視しているのが、日本でアメリカ製の自動車の販売台数が少ないことなんですね。だからあんまり売れないからアメリカ赤字になってしまうという発想です。現在アメリカの自動車アメ車というふうに言われてますが、日本に輸入される際には実は関税が全くかかってないんですね。だから日本ではお値段そのままで売っているにもかかわらず、現状日本での新車販売に占めるアメ車の割合は 1% に満たないということで、ほとんど売れていないということになっています。
なるほど。トランプ大統領としては日本にアメ車の輸入を増やせというのではなく、日本からアメリカに輸出されている自動車に関税をかけてアメリカ国内での販売価格を引き上げる形にしたいということですね。
はい、そうなんです。日本からアメリカへの輸出につきましては、乗用車が全体のおよそ3分の1を占めるほど大きな割合なんですね。そのため、トランプ大統領はこの自動車に高い関税をかけてアメリカ国内の自動車産業の保護と日本からの自動車の輸入を制限しようという狙いがあります。トランプ大統領の認識というのはですね、長年にわたってアメリカが貿易の相手国から不当な扱いを受けてきた さらにですね、この相互性の欠如がアメリカが抱える巨大で恒常的な貿易赤字の要因の一つというふうにしていまして、その中でも日本を含めた世界各国に相互関税 Reciprocal Tariff
Reciprocal Tariffs
という名のもとに脅威ということを発信しているという状況になってますね。
はい、15% で合意できたことで国内は歓迎ムードのようですね。
はい、まあ、25% から見ると15% に 10% ポイント下がったと言えますけれども、これまで自動車への関税というのはアメリカ 2.5% しかかかっていなかったので、それから比べると 2.5 から 15% に上がるわけですから、まあ、これが日本国内の経済にどう影響を及ぼしていくのかということになります。まあ、その点石破総理こうした影響を見極めたいとして参議院選挙で敗北したにもかかわらず政権を続ける意向を示していますので、石破総理の退陣問題とともに密接に関連する日米の関税交渉というものは今後も注目です。
そうですね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながらアジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
From boomerangs to souvenir umbrellas, what Osaka Expo visitors are buying。
大阪万博海外パビリオン、お土産が映す世界、各国の売れ筋徹底調査。7月5日の日経電子版の記事に対応しています。8月2日土曜日の日経夕刊のステップアップイングリッシュは翻訳付きの記事になっています。7月までは水曜に掲載されていたステップアップイングリッシュは8月から土曜日の夕刊に載っています。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, from boomerangs to souvenir umbrellas, what Osaka Expo visitors are buying. International pavilions aim to tempt crowds with unique products. From Union Jack umbrellas to unique cuddly toys, the international pavilions at the 2025 Expo in Osaka offer visitors more than just cultural showcases. They serve up curated souvenirs that aim to capture the heart of each country.Nikkei took a closer look at some of the event's colorful souvenir shops.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
Cuddly。
かわいい。抱きしめたいほどかわいい。
Cuddly。
ぬいぐるみなど、抱くのが気持ちいいことも表現しますね。
Mm-hmm.
続いてのキーワードです。
Cultural showcase。
文化の紹介。
Cultural showcase。Serve up。
提供する、食卓に出す。
Serve up. Curated.
厳選された、監修された。
Curated. Take a closer look at.
何々をより詳しく見る、もう少し近くで見る。
Take a closer look at.
では続いて第二パラグラフを読んでいただきましょう。
The UK Pavilion Store is brimming with exclusive goods such as tote bags and umbrellas emblazoned with Union Jack designs and other British touches.
第二パラグラフのキーワードです。
Brim with.
何々であふれる。
Brim with. Emblazoned with.
何々がはっきりと鮮やかに描かれた。
emblazoned with. Touch.
何々らしいもの。
Touch.
例文をお願いします。
As a professional entertainer, her calling cards have glitter on them, adding a nice little touch.
彼女は素晴らしいエンターテイナーで、彼女の名刺にはラメが施されていて、素敵なアクセントになっています。
As a professional entertainer, her calling cards have glitter on them, adding a nice little touch.
Touch は、例えば食べ物について話すときにも使えますか？
Can touch also be used when talking about food, for example?
Yes, of course. So you could say, for example, including a sprig of parsley adds a nice touch to any meal.
パセリを添えるとどんな食事にも素敵な彩りが加わりますという例文をご紹介いただきました。タッチは彩りとか仕上げの、まあ、そういったひと手間の意味もありますか？
Yeah, if you say 仕上げ, I think in English we usually add one word, so we say finishing touch.
なるほど。
The very final thing you do to something to make it complete and beautiful.
仕上げ感が出ますね。フィニッシングタッチって。
Mm-hmm.
はい。では飛んで第5パラグラフです。
Over at the Belgian Pavilion, high-end chocolates from the likes of Godiva draw sweet-toothed crowds. The pavilion also sells handmade brooches and leather goods.
第5パラグラフのキーワードです。
High-end.
高級な。
High-end. The likes of...
何々のようなもの。
The likes of. Sweet toothed.
甘いもの好きの。
Sweet toothed.
では飛んで第9パラグラフです。
Oman's pavilion offers a unique twist on the Middle East's halwa spiced dessert by serving it wrapped in Japanese mochi or rice cakes.
第9パラグラフのキーワードです。
Twist.
ひねり、気の利いた仕掛け。
Twist.
では続いて第10パラグラフです。
Developed by Amjad Al-Jadidi, the pavilion's operations manager, who studied in Japan, the treat is winning over both locals and international guests.
では、第10パラグラフのキーワードです。
Win over.
誰々から好評を得る、賛同を得る。
Win over.
では続いて、第11パラグラフを読んでいただきましょう。
At Germany's pavilion, visitors borrow a voice speaker shaped like a round mascot known as Circular to guide them through the exhibits. When they return the device at the end, many are so taken by Circular that they end up buying a plush toy version of the character to take home, said Luca Pical, the pavilion's head of PR and marketing.
第11パラグラフのキーワードです。
At the end.
最後に。
At the end. Be taken by...
何々に魅了される。
Be taken by. Plush toy.
ぬいぐるみ、人形、柔らかい素材のもの。
Plush toy.
Plush の例文をお願いします。
The company's new four-door sedan has a remarkably plush interior.
その会社の新型フォードアセダンは驚くほど豪華な内装を備えています。
The company's new four-door sedan has a remarkably plush interior.
Plush toy 以外にも、ぬいぐるみはどういった言い方がありますか?
Well, actually, we don't usually say plush toy. We usually say stuffed toy or stuffed animal.
あんまり plush toy という言い方は言わないんですね。
Well, plush is a description. It means soft and very nice to the feel, nice to the touch.
柔らかい、抱き心地のいいという意味があるということですね。Mm-hmm. 今ご紹介いただいた例文では、plush、豪華な、高級なという意味で使いました。
Mm-hmm.
では続いて第14パラグラフです。
At the Nordic Pavilion, shelves are lined with Finnish reindeer hides and Icelandic skincare products. Over in the Australia Pavilion, a vendor sells lemon myrtle tea and decorative boomerangs.
第14パラグラフのキーワードです。
Be lined with.
棚に何々が並んでいる。
Be lined with. Hide.
毛並み。
Hide. Vendor.
販売会社。供給業者、ここではショップ。
Vendor.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。大阪・関西万博の大屋根リングの内側に、万博の花と呼ばれる海外パビリオンが並びます。行列ができている館が多いのですが、土産物を扱うショップだけ出入りできるところもあるということです。 さあ木村さん、大阪万博には158の国地域が参加していますが、パビリオンの展示物だけでなくお土産ショップを回るというのも面白いですね。
はい、確かに大阪万博なんですけれども、来場者数はここ最近の平均で1日およそ13万人ということなんですね。
はい、
これ比べてみるとディズニーの場合1日あたりおよそ8万人弱だそうなので、まあ、すでにディズニー越えとなっている来場者の多い大阪万博、まあ混みそうなんで私はまだ行けてないんですが、この記事を読むとショップ周りも楽しそうだなというふうに思いました。
そうですね、
はい、個人的にはですね、イギリス館のマスコットキャラクターピックスという存在なんですけど、知らなかったんですけれども、ご存知でした？ Do you know?
I was not familiar with Pix myself.
そうですね、これイギリス館ですからね。これパビリオンの公式サイトを見たんですけれども、Where was Pix born? とか、What is Pix personality? と擬人化した形で、プロフィールの紹介なんかもあって、愛嬌がある感じです。面白かったのは、What is Pix's favorite sport? という項目で、フットボール、サッカーが大好きってことだったんですけど、その特に favorite players としてプレミアリーグリバプール FC の遠藤選手とか、イングランド女子リーグ一部マンチェスターシティの長谷川選手を挙げてるあたり、日本を意識した粋な計らいだなというふうに思いました。
うん、でもフェイバレットスポーツがやっぱりフットボールなのはイギリスらしいですね。
あ、そうですね。
アメリカだったらまた違いますよね、きっとね。
アメリカンフットボール、which is different. We call it soccer. We call it soccer.
言葉も違う。アメリカではサッカー、イギリスではフットボール。
Right, right. That's correct.
そうですよね。私が気になったのは Traditional Swiss Double Cream とあったスイス名物ダブルクリーム味のキットカットです。
あ、そうですよね。私もね、実はダブルクリームって今回この記事を読んで初めて知ったんですが、まあ、どういう食材なのかどうか、ちょっとジェフさん、アメリカ出身ですけどご存知ですか？
I don't know double cream. To me it sounds like a sales point for chocolate, which sounds good, but I've never encountered double cream.
なんか調べたところ、ダブルクリームっていうのはスイスのグリュイエール地方の名物だそうで、まあ、ここの地方、また日本でもですね、チーズなんか非常に有名ですけれども、とても世界的にその地域の地方の牛のミルクで作った乳製品有名だそうで、その自慢のミルクの美味しさをギュッと凝縮したのがダブルクリームというふうに言ってるそうなんです。
ジェフさんもでも知らなくて、セールスポイントに聞こえるっていうことだったんです。美味しそうって思っちゃいましたもんね。
Yes. I'd like to try one right now, actually. My home state of Wisconsin has a historical link to Switzerland because in the 1800s, many Europeans emigrated to America. So among them were Swiss people, Swiss dairy farmers. And they came to my home state of Wisconsin. And at the time, wheat farming was the big thing. That was the economy of Wisconsin, was wheat farming.
Mugi,
yes. So...
ジェフさんの出身のウィスコンシン州がスイスとすごいつながりがあるそうです。19世紀の初頭にそのヨーロッパからアメリカにたくさんの移民が来た時に、まあ、スイス人が多く来たということで、
Well, I'm not sure if there were that many, but among them there were, you know, from Germany, from Poland, from Scandinavia, from Northern Europe especially、
はい、アメリカに開発の土地を求めて移住してきたと、はい、その中でウィスコンシン州は麦がすごくそれまでは盛んに耕作していたと。
Yes, but around the middle of the 1800s, the wheat production went down because there was some disease in the wheat, and the wheat economy started to fail. So the wheat farmers, among them, were Swiss dairy farmers originally. They had this technology, so they decided to start producing milk and cheese. In Wisconsin. So they built up a dairy industry just near my hometown in southern Wisconsin. And that, as a result, today, Wisconsin is the number one dairy producer of America. We call it the dairy state, thanks to those Swiss dairy farmers.
そうなんです。
知らなかった。
だから19世紀のその中期になったら、今度はその病気が流行り始めて、麦が、まあ、麦の産業がちょっと落ちてしまったタイミングで、その農業の皆さんが酪農の方に 行ったんですね、
まあ、それが、まあ、スイスから移民してきた人たちの技術やノウハウなんかを生かしたということなんですよね、
はい、でびっくりしたのがウィスコンシン州がアメリカの中で
Yeah, today it's the number one
酪農の
Yeah, number one milk and cheese maker、
so. ミルクとチーズを一番作ってるんです
ね We have lots of cheese and it's all めちゃ delicious
じゃあジェフさんも小さい頃よく食べたんですか
Oh yes, oh yeah
さてチェコのパビリオンのキャラクターレネは目が複数あったりしましてあの万博の公式キャラクター脈々とどことなく似たデザインに感じますね
ああそうなんですよね私もちょっとチェックをしましたら実際 SNS でも脈々とレネはいいコンビなんじゃないかとか脈々の友達みたいという投稿がいっぱいありましたちなみにですねこのレネという名前なんですけれども、まあ、チェコの有名なガラス芸術作家のレネー氏にちなんだ名前だそうです
脈々は癖になりますよね見れば見るほど可愛らしく感じます以上今週のニュースでした番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載していますさてこの番組はこの8月から毎週水曜お昼12時5分から放送しますまた番組はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
That's our program for this week I'm Jeffrey Swigum
新井真希でした
See you next time
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました